Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回は Me and You が参加した J-WAVE のイベント、インスパイア東京の振り返りスペシャルパート1、会場に設置したおしゃべりルームで収録した来場した方々のお悩みやモヤモヤを紹介します。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、今回は Me and You が参加した J-WAVE のイベント、インスパイア東京を振り返ります。改めて会場にお越しいただいた皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こう聞いてくださる方とお会いするという機会を初めて作ることができて、はい、嬉しかったですね。
ね、なんか本当にいい時間を過ごさせていただきました、
こう入り口近くにテントがあって、こう遠くからめがけてきてくれる人とかいると、まっすぐこちらを、ね、向かって来てくれるみたいな、ズンズンズン
全然全
然嬉しいっていう、
ね、なんか本当に、うん、そこでの新しい出会いみたいなこともあったりとか、うん、おしゃべりルームもね、いろんな方々が自分のモヤモヤをお話ししてくださって、
うん、
嬉しかった。
嬉しかったです。本当にこうおしゃべりルームもいろいろハートの付箋にこう番組へのメッセージも書いてもらったりしたんですけれども、この番組を聞いてくださってる方が来てくださったので、こう本当に悩んでることとか、うん、深く自分の中で感じてることとか違和感を、こうたとえ初めて会ったりしたとしても、まあ、初めて対面で会ったとしても話せるっていうのはなんかすごいことだなって思って、うん、
ラジオとか、まあ、ポッドキャストを通じてこう顔は見えないけれども近い感じに、で独特の距離感が生まれてたというか、うん、だから初めてお会いした方とかもなんかあんまり初めてじゃないような感じがしたりとか、
ね、あーみたいな、わーとか言って、ね、わーってなんだよみたいな感じだったんですけど、うん、ラジオってやっぱりすごく不思議な魅力を、
ね、そうですね、
ある、ね、場所だなって改めて、
はい、なんか J-WAVE のラジオをたくさん聞いてらっしゃる方がたまたま、ね、私たちのスリープオーバーを深夜の時間帯に聞いて、うん、それで知りましたって方とかもいらっしゃって、
ね、あとこうトラックの、ね、運転手の方とかね、うん、もう聞いてますよって、こう性についての、ね、番組ですよとかってこう、ね、うん、声をかけてくださったりとか、本当にいろんな方が聞いてくださってるんだなと思い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でハートの付箋をその会場にとかテントに用意していて、で番組の感想とかいろいろ気になっていることを書いていただきましたので、ちょっとご紹介というか、はい、おしゃべりしたいなと思います。
はい、あーさんです。気になっていること、近所の猫の大西ロンちゃんに毎日会いたいが、神出鬼没で見かけた日はラッキーデイ猫のイラストと、はい、猫がこう前足を動かしているのにシュシュという効果音がついている
効果音付きのね、
はい、ゆめさんはなんか近所で見かけた日はラッキーデー的なものってありますか？
見かけた日はラッキーデー、ね、こう動物、でもうちは結構植物が割と周りによく咲いていて、
うん、
今の季節じゃないんだよな ツツジがね、白とピンクのツツジが半分で、ツツジって通常白かピンクかどっちかだったりするじゃないですか、うん、もうその半々になってるツツジが稀にあるんですよね。でそれを見た日はラッキーって思ってました。
まあ、それ本当に結構ラッキー感強めななんかモチーフというか
そうだよね。で、うん、見てって思って、でもずっとこれが誰かになんていうの積まれないようにってずっと祈ってました、うん、
積まれてるの見たことは
ないんだけど、うん、なんか一個だけもう明らかに半分だから、うん、もう目を引いてさ、なんかもしかしたら
シュッちゃうみたいな、
みたいなっていうなんかそういうこう罪深い想像をしたんですけど、うん、ちゃんとヘルシーに咲き誇って枯れていきました。
あ、枯れていた。
いいね、
いい街に住んでてよかったね。
はい、はい、どうですか
私、うん、今思いついたのは近所のに、まあ、普通のお家なんだけど、普通のお家になぜか、まあ、自動販売機とテラス席みたいなのがついてるお家があって、うん、まあ、ちょっと私はまだそこでくつろいだことはないんだけど、うん、そこでくつろいでる人をこの間見かけて、なんかすごい、なんかちょっとこれ誰もくつろいでる人一回も見たことなかったけどやっぱここに自動販売機がある限り、うん、民家の横なんだけど、
へいい話ですね
いい話なのかない
や、そういうなんて言うんですか、こう匿名の優しさみたいなのっていいじゃないですか、
う
ん、
そう
あれですね。それで思い出したのはご自由にお取りくださいがあるとラッキーデーだ、は
い、ご自由にお取りくださいがある街が好きみたいなのもあるかも、
うん、ありますよね。そうでもあれ目を向けると結構あるっていう、
普段素通りしてることもあるかもみたいな、
うん、あるかもしれない。私も今年去年ぐらいからいいなと思って割とウォッチしてるんですけど、やっぱそう思い始めてから見つけるようになりました。
あ、そうなんだ、うん、あとご自由にお取りくださいやってる家のハス向かいとかやっぱやってるんで、ね、うん、なんかこうムーブみたいなのがどんどんそう広がってく
そう、あとフォーマットは一定じゃないですか。他の言葉でもいいのに、
確かにね、
全部ご自由にお取りくださいなんですよ、ほぼ。あれすっごい面白い、
うん、他の言葉だったらなんてするの。
レッツ持って行ってみたいな
ちょっと距離近すぎなんじゃない
じゃんじゃん持って行ってちょうみたいな
テイクフリーだよみたいな、
だよみたいな、ないあんまりないですね。
あんまない。
共通フォーマットでなんかみんなで共有していく匿名の優しさ、
匿名の優しさ、
はい、
考えたいですね。このハートの付箋もそうなんですけれども、もう一つこうおしゃべりルームという声を集めるスペースを今回は設けさせていただきました。マイクを持って行って、まあ、そこで来てくださった方が直接声を吹き込むという個人的な悩みだったりとかモヤモヤをね話していただきました。
はい、でこの録音のブースには私たちもテントにはいたんですけれども、ちょっと実は録音の声はまだ聞いていないので、うん、どんな声が集まったのか気になりますね。
なんかこうマイクが電話みたいな感じで、ちょっともしもしって感じでこう留守番電話に声を吹き込むような感じでね、うん、話してましたね。
はい、ちょっとこっそりね聞かせていただくような、少しドキドキしますが、うん、はい、楽しみです。
はい、それでは一人目の声を聞いてみましょう。
はい、兵庫県西宮から来ましたなぎです。関西から昨日来てて、仕事でたまたま来てたので、それでたまたまこれが合ってたのでちょっと寄ってみました。めっちゃ可愛いですね。私タトゥーシール初めて買いましたつけるの楽しみです。今いろいろあるんですけど、そうですね、まあなんというか、まあ、会社に勤めてると周りは普通に働いて普通に結婚して普通に生きていくってことを当たり前にやって、なんとなくそれが求められているような気もしているのが関係ないとは思いつつも少々モヤモヤしています。なんかしなきゃいけないとは思っていないんですけど、なんて言うんでしょう、しなくてもいいけどする道があまりにも大きい道だなとは思うんですよね。それを横目にそれていくのが少し怖いとも思います。
はい、なぎさんありがとうございました。
ありがとうございました。
こうね、普通に 会社で働いて普通に結婚しなきゃみたいなのが、うん、こう大きい道に感じるみたいなのは、
うん、
やっぱりすごい、まあ、自分自身も本当にそういう風に、なんだろう、特に会社員時代にかなりこう経験してきたなっていう風に思っていて、まあ、今もそういう風に感じてる方が多いのかなと思ったので、こうなぎさんの言葉でお話ししていただいて、
うん、
なんかこう共感された方とかも多いんじゃないかなって思いました、
うんね、こう自分でこうしなきゃって思ってるわけじゃないんだけど、まあ、怖いとか心細いっていうのはありますよね、
うん、
なんか、うん、本当に周りの一緒にいる人たちとのことをやっぱり見てしまうし、まあ、比べるっていうか比べるって意識はなくてもまた違うところに目が行ったりとかっていうのはあるなって思うし、なんか本当普通って言葉って難しいですよね。
本当ね、うん、難しいよね。
何どこに基準を置いて普通なのかとか、あとなんか普通ではないこととかが、なんだろう、持ち上げられたりすることもあるじゃないですか。面白がられたりとか、
うん、
例えば場所によっては、
うん、
なんか、うん、全然違う話なんですけど、うん、まあ、映画であのクラムっていう、あのロバート・クラムの映画見てた時も、はい、普通じゃないっていうことでずっと生きづらかったのに、まあ、別の世界に行ったらその普通じゃなさみたいなものがすごくこう受け入れられたりとかっていう時に、なんかすごく都合のいいというか、場所によって本当にこう性質を変える言葉で、うんうん、なんていうか扱いが難しいっていうか、うん、概念がなんか一言では表せなくてなーってすごい思ったりもしますね。
ね、なんかこう自分がいる環境とか、うん、まあ、国とかが、まあ、違ったらまた全然違う受け取られ方をするだろうとかも考えたりする中で、でもこう目の前の環境だったり目の前にある状況はこうであるみたいな時に、
うん、
どうしようみたいなことって結構ね、
うん、
あったりするなって。
確かに、
うん、話変わっちゃうかもですけど、うん、ちょうどここ数日見てた韓国ドラマの、
うん、
このエリアのクレイジー X っていうのを見てたんだけど、
うんうんうん、
それはもうなんだろう、すごく変わり者っていう風に扱われている2人の話なんだけど、
うん、
でもその中でもなんかこうむしろ自分たちは全然大丈夫なんじゃないかって気づく回があったりして、うん、その変わり者って風に扱われてるのはやっぱりなんだろう、他者からなんかこう普通じゃないって風に見られてるけど、でもあるところでもうちょっと視点を変えたらむしろ他の普通じゃないって扱ってた人の方がむしろなんだろう、まあ、ある種普通じゃない部分を持ってたりとかして、
うん、
なんかそういうことにすごい気づかされるドラマをちょうど見ていて、
うん、
ますますこう普通を押し付けてきたりした時にその普通疑うみたいなのは忘れないようにしたいなっていうふうにすごい思いました、
うんね、はい、では続いての声です。
みつきで27歳です。同棲生活はまあまだあの半年ぐらいなんですけど、まあ、慣れてきて素が出てきたみたいな、お互いのなんでしょうね、いろいろ分かってきた感じの嫌だなって思うことはないんですけど、まあ、一点モヤモヤありましたね。ちょっと下品なことかもしれないですけど、でも彼はおならができるのに私はしてはいけないというそういうモヤモヤですね。彼は私のは聞けないっていう
、はい、みつきさんありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、なんかいいというかいいというか、自分自身のことも振り返るような、はい、お悩みでございました、うん、
彼はね、うん、いいのになぜダメなのか、うん、彼もおならができなかったらまたちょっと変わってくるのかな。
これはもう話し合いみたいのはされてるんですかね。ちょっとこうそれちょっと不平等じゃないかなみたいな。
どうなんだろうね。なんかこう話し合いに持ってくのにちょっとやや難しい話題だったりするのかな。なんかこれがさ、おならじゃなくてさ、なんかこうお金の使い方みたいな感じだったらさ、結構話し合いみたいな感じになれそうじゃん。
うんうんうんうん、
こうちょっとおならのことについて話し合いしたいんだけどみたいにさ、
うんうん、
でもな全然していいはずですけどね。
確かに、まあ、半年経って同棲から、でそれによってこう暮らしの違いが見えるっていうのは確かにありますよね。そういう、
なんかね、うん、おならだけじゃなくても、うん、なんですかね、こう洗濯する頻度とか、うんうんうん、
ありますか？なんか、
でも私はあの自分のパートナーと別々の部屋で寝てるんですけど、うん、でそれはあの睡眠の質を向上させたいっていう気持ちで、うん、だけど、うん、じゃあおやすみって感じでこうそれぞれの部屋に行くみたいな、
うんうんうん、
なった時にちょっとやっぱ悲しいなみたいな思って、それで初めね、うんうん、それでなんかこれじゃルームメイトじゃないかみたいなことをなんか言ったんだけど、でもその後もう一緒に寝るよりも明らかにそれぞれ寝た方が睡眠の質が高いことが分かって、うん、もう今はむしろ別々に睡眠したいなみたいな、そのスタイルが私にとってもいいなって思ってそうしてるみたいなのはあるかも。
時間が経って、まあ、それもそっちの方が良かったなみたいな、
うん、それはそっちの方が、それは合わせるというか、うん、そのスタイルが自分に合ってたって気づいたバージョン、う
ん
う
ん、確かに、
うん、
なんかあるかな。でも私、まあ、洗濯の、ね、頻度っていうのは確かにあって、すごい洗濯を一緒に住んでる人は、ね、たくさんするから、1日に3回ぐらい洗濯機もしてて、すごいすごい
3回
すごいたくさん洗って、あのタオルとか、まあ、下着とか外着とか全部分けて洗う、あらもう、もうずっと洗濯機が稼働してるんですよね、うちはね、うん、でそんなに、あの私は1週間に1度ぐらいだったんで、一人で暮らしてる時は、
うん、
なぜそんなに洗濯をって思ってたんですけど、でもね、まあ、あのね、あの違うんだなとか、うん、ありますよね。
でもさ、それはゆめさん、うん、ゆめさんにも3回洗ってよっていう風に課してるわけではない、
うん、ではないんですけど、やっぱりこうたくさん洗濯回ってやってると、なんていうか、やっぱり自分もそれをね、あのしないとなっていう風に気持ちはなるじゃないですか、うん、家事という意味で。でも私が一人だったら1回週1でいいんだけどなみたいな、なんか2人だとしても、あの週 2,3 でいいのではみたいな、こう単純計算だとねってなるんですけど、そこは向こう の, あの相手のライフスタイルとしては1日3回だから、なんかそこってこう単純に自分の生活の2倍にはならないっていうか、洗濯の数が、うん、でそういうなんか面白さでもあり、なんか奇妙さでもあり、難しさでもあり、うん、まあ、楽しさでもあるみたいなことって、うん、なんか人が2人になるからって言って全部が2倍になるわけじゃないっていうのは、なんか面白いなって思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、なんかまあ合わせる、うん、合わせて良かった場合もあるし、うん、合わせてやっぱり違ったこともあれば、
うん、
最初から合わせることは不可能であるみたいなこともあるし、
うん
うん、
もうなんか一緒にこう暮らすとか、まあ、一緒に生きるみたいな人のことで、でも思うのは、結構どうしてもなんか嫌だなって思う時って、結構なんか責めちゃったりとか、嫌だなとか徹底的に相手に分かってもらいたくて言っちゃったりするんですけど、なんかもうちょっとこう相手のことを信じながら伝えるっていうやり方はすごくあるなっていうのは、ま
あ、
ここ数年すごい思うようになったこと。
なあ、伝え方、
うん、なんか、なんでそういう風にするのみたいなのって、やっぱ相手をすごい悪者だと思ってるっていうか、じゃなくて、なんかもうちょっと相手と自分で一緒によくあろうと思ってしてるんだってことをベースにしながら、なんか、まあ、おならだったらさ、それこそなんで私だけおならしちゃダメなの、うん、っていう風に言うこともありだと思うし、でもう一方として、うん、なんかなんだろう、まあでもそういうね、あのいや人間だからさ、私もさおならをさしたいわけだよみたいな感じで私のおならもさ、まあいいと思わないみたいな感じの、まあ別にそれは言い方でなんかごまかそうってことじゃなくて、なんか徹底的にこう相手が自分を理解してないっていう風に思い込んで話さなくてもいいじゃないかなっていう。あ、でも
それはそう、すごいそう思います、うん、なんかその話し合いだみたいな感じでやると、やっぱ向き合って、うん、なんかややバトルっぽい、うん、なんかこう姿勢に向こうも話し合いかみたいな、
う
ん、なる可能性もあるけど、うん、なんか、まあ、でもそうしたい時はそうしたらいいし、うん、そうじゃない話し方みたいな、うん、 なんかもっと茶化して話すとか、うん、なんかこうなんだろう、言えそうなタイミングの時になんかこう自分にとってもこう辛くない言い方で話すとか、うん、なんかそういうのはでも見つかっていったりとかしそうですよね。
みつきさんからはハートの付箋にメッセージもいただいております。誰にも言えていなかったモヤモヤを吐き出せてすっきりしました。小さいモヤモヤですが、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
すっきりしたのは良かった。
良かった。でも小さいモヤモヤっておっしゃってましたけど、うん、このね放送を聞いて、うん、はぁ、みたいな、私もモヤモヤしてた、うん、おならのことって絶対思った人いると思う。
いると思います、うん、おならの話したいって人かなりいるんじゃないかな。
絶対いるよ。
おしゃべりルームに参加してくださった皆様、ブースに来てくださった皆様、本当にありがとうございました。今回紹介しきれなかった声もあるので、次回も引き続きインスパイア東京振り返りスペシャルをお送りします。お楽しみに。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、今回は J-WAVE のイベントインスパイア東京の振り返りスペシャルパート1でした。はい、おしゃべりルームでいただいた個人的な悩みやモヤモヤがね、本当に生の声でこう吹き込んでいただいたっていうので、すごい、あ、なんかこう今までにはなかった回でしたね、うん、
すごいやっぱ声いいですね、本当に。なんかその方の声、うん、話し方とか、うん、なんかここに、あ、笑い声が入るんだとか、あ、そういうことも声だとわかるっていう、
それね、うん、本当にすごいことです ね今回の企画です。
またこういうね、ことをやりたいなってすごく深く強く、はいはい、思うような企画
深く強く
もう一個ね言いたかったね、深く強くね、
なんたくましく
そうって思った。私もたくましくって思ったんだよね。
思った、
すごくない、
すごい、
はい、言わなかったけど、
言わなかった、
はい、さあ皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と住所の明記をお忘れなく。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと
竹中真希でした。